研究記事43。この記事は12月27日から1月2日の期間に研究します。諦めないようにしましょう。主題の聖句。諦めずに立派なことを行い続けましょう。ガラテヤ6章9節。68番の歌。王国の種をまく。何を学ぶか。私たちは、人々が良い知らせを喜んで聞いてくれると嬉しくなりますが、そうでないとがっかりします。では、自分が聖書を教えている人がなかなか進歩しない場合はどうでしょうか？誰かをバプテスマまで援助したことが一度もない場合はどうですか？自分は人々を弟子とする活動を十分に行えていないと考えるべきでしょうか？この記事では、私たちが伝えるメッセージを人々が聞くかどうかに関わりなく、私たちが宣教で成功を収め、喜びを保てるのはなぜかについて考えます。一節の質問。エホバの証人であることが、幸せで誇れることなのはなぜですか？エホバの証人でいられるというのは、本当に幸せで誇れることです。私たちは神の名によって語っています。そして良い知らせを伝え、人々を弟子とする活動を行うことによって、神の名前にふさわしく生きています。永遠の命を得るための正しい態度を持つ人が信者となるよう助けることができると、大きな喜びを感じます。使徒13章48節。イエスは、弟子たちが伝道で成功を収めて戻ってきたとき、聖なる力により喜びにあふれました。私たちもイエスと同じような気持ちになります。ルカ10章21節。2節の質問。どうすれば良い知らせを伝える活動を真剣に受け止めていることを示せますか？私たちは良い知らせを伝える活動を真剣に受け止めています。使徒パウロはテモテに対して、自分自身と自分の教えに絶えず注意を払いなさいと勧めました。そしてこう言いました。そうするなら、あなたは自分自身とあなたの言葉に耳を傾ける人たちを救うことになります。テモテ第一、4章、16節。ですから、命が関係しています。私たちが自分自身に絶えず注意を払うのは、私たちが神の王国の国民だからです。私たちはいつもエホバを称える仕方で、また自分たちが伝える良い知らせにふさわしい仕方で行動したいと思っています。そして、宣教のためによく準備し、誰かに伝える前にエホバの祝福を祈り求めることによって、自分の教えに注意を払っていることを示します。3節の質問。すべての人が王国に関するメッセージに良い反応を示しますか？とはいえ、ベストを尽くしても、区域のほとんどの人は王国に関するメッセージに良い反応を示さないかもしれません。ギオルグ・リンダル兄弟の経験を考えてみましょう。兄弟は1929年から1947年まで一人でアイスランド中を回り、良い知らせを伝えました。何万冊もの出版物を配布しましたが、真理を受け入れた人は一人もいませんでした。こう書いています。真理に敵対する立場を取った人もいるようですが、大半は全く無関心なままです。ギレアデ学校を卒業した宣教者たちがやってきて、アイスランドでの活動に加わりましたが、アイスランドの人がエホバに献身してバプテスマを受けるまでには、さらに9年かかりました。4節の質問。私たちの伝えるメッセージに人々が良い反応を示さないと、どんな気持ちになるかもしれませんか？人々が良い反応を示さないと、私たちはがっかりします。パウロと同じように感じるかもしれません。ほとんどのユダヤ人がイエスをメシアとして受け入れなかったために、パウロは大きな悲しみと絶え間ない苦痛を味わいました。ローマ9章1から3節。では、誰かに聖書を教えていて、その人のために真剣に努力したり祈ったりしても、その人がなかなか進歩せず、 聖書レッスンを中断しなければならない場合はどうでしょうか。また、誰かをバプテスマまで援助したことが一度もない場合はどうですか。自分を責めたり、自分の宣教はエホバに祝福されていないと考えたりすべきでしょうか。この記事では次の2つの点を考えます。1、宣教で成功を収めているかどうかはどんなことで決まりますか。2、宣教を行う際、どんな現実的な見方を持つべきですか。宣教で成功を収めているかどうかはどんなことで決まるか。5節の質問。私たちがエホバのために行うことすべてが私たちの願う通りの結果になるわけではありません。なぜですか？聖書は神の望むことを行う人について、その人が行うことはすべて成功すると述べています。詩編一編三節。でもこれはエホバのために行うことすべてが私たちの願う通りの結果になるということではありません。人は皆悩みの多い日々を送ります。なぜなら自分も周りの人たちも完全ではないからです。ヨブ14章1節。また、私たちに反対する人たちのせいで伝道を自由に行えなくなることもあります。では、エホバは私たちの宣教が成功しているかどうかをどのように判断するのでしょうか。この点に関する聖書の教えをいくつか考えてみましょう。6節の質問。エホバは私たちの働きが成功しているかどうかをどのように判断しますか。エホバは私たちの努力や粘り強さを見ている。人々の反応がどうであっても、私たちが愛の気持ちから熱心に宣教を行うなら、エホバは私たちの宣教が成功を収めていると見てくださいます。パウロもこう述べています。皆さんはこれまでずっと聖なる人たちに仕え、今も仕え続けています。そのようにして、神の名を愛していることを示してきました。神は不公正な方ではないので、そうした働きや愛を忘れたりはされません。ヘブライ6章実節。エホバは私たちの努力や愛を覚えています。そうした努力が良い結果につながっていないとしてもです。パウロはコリントのクリスチャンに対して、主のために働くことは無駄ではないと書きました。ですから私たちも、自分の働きが思う通りの結果になっていないとしても、パウロと同じように考えることができます。コリント第1、15章、58節。6節に関する写真のキャプション。私たちが直接会って伝道するとしても、手紙や電話で伝道するとしても、エホバは私たちの努力を高く評価してくださる。7節の質問。使徒パウロが自分の宣教について述べた言葉からどんなことを学べますか？使徒パウロは優れた宣教者で、多くの町で新しい会衆を設立しました。それでも自分にキリストの奉仕者としての資格があることを示す必要があったとき、クリスチャンになるよう自分が助けた人の数を強調することはありませんでした。そうではなく、自分をライバル視していた人たちの主張に対して、私の方がたくさん働きました、と言いました。コリント第2、11章、23節。パウロに倣って、エホバが重視しているのは、努力や粘り強さであることを忘れないようにしましょう。8節の質問。宣教に関して、どんなことを覚えておく必要がありますか？私たちが宣教を行うなら、エホバは喜んでくださる。王国に関するメッセージを伝えるようイエスが使わした70人の弟子たちは、その活動を終え、喜びながら帰ってきました。なぜ喜んでいたのでしょうか。こう言っています。あなたの名を使うと、邪悪な天使も服従するのです。しかし、イエスは弟子たちの考えを正してこう言いました。邪悪な天使が服従することを喜ぶのではなく、あなたたちの名前が天に記されたことを喜びなさい。ルカ10章17から20節。 イエスは弟子たちが宣教でそうした素晴らしい経験をいつもできるわけではないことを知っていました。実際、弟子たちの話に耳を傾けた人たちのうち、何人が信者になったかはわかりません。弟子たちは、成し遂げたことだけを喜ぶのではなく、もっと重要なこととして、エホバが自分たちの勤勉な努力を喜んでくださっていることに喜びを見出す必要がありました。9節の質問。ガラテア6章7から9節によると、粘り強く宣教を行うなら、どんな結果になりますか？宣教を粘り強く行うなら永遠の命を得られる。心を込めて王国の真理という種をまいて育てるなら、聖なる力に導かれてまいている。つまり、生活の中で神の聖なる力が自由に働くようにしていることになります。私たちが諦めないなら、永遠の命を刈り取ることになる、とエホバは約束しています。バプテスマを受けるまで誰かを助けたかどうかに関わりなくです。ガラテア6章7から9節にはこう述べられています。思い違いをしてはなりません。神はご自分を侮るものを多めに見ることはありません。人は自分が撒いているものを必ず刈り取ることになります。罪深い欲望のままに撒いている人は、罪深い欲望によって腐敗を刈り取り、聖なる力に導かれて撒いている人は、聖なる力によって永遠の命を刈り取ることになるのです。それで、諦めずに立派なことを行い続けましょう。諦めないなら、やがて刈り取ることになります。どんな現実的な見方を持つべきか。実節の質問。私たちの宣教に対する人々の反応は何にかかっていますか？どんな反応が返ってくるかは、主に聞く人の心の状態にかかっている。イエスはこの点を、種をまく人の例えを使って説明しました。種は様々な場所にまかれましたが、実を結んだのは良い土にまかれたものだけでした。イエスによると、種がまかれた場所は人々の心を表していて、神の言葉に対する反応はそれぞれ異なっています。ルカ8章11から15節。種をまく人と同じように、私たちは自分の活動がどんな結果になるかをコントロールすることはできません。それは聞く人の心の状態にかかっているからです。私たちに求められているのは、王国に関するメッセージという良い種をまき続けることです。使徒パウロが述べている通り、それぞれがその働きに応じて報われます。働きの結果に応じてではありません。コリント第1、3章、8節。11節の質問。ノアが正しいことの伝道者としてエホバから喜ばれたのはなぜですか？昔からエホバに仕える大勢の人たちは、神からのメッセージを伝えても聞いてもらえないという経験をしてきました。例えば、ノアはおそらく何十年もの間、正しいことの伝道者として働きました。ペテロ第2、2章、5節。ノアは、自分が伝えるメッセージに人々が良い反応を示すことを望んでいたに違いありませんが、エホバはそうなるとは言いませんでした。それどころか、ノアに箱舟を作るよう命じたとき、こう言いました。あなたは、息子たち、妻、息子たちの妻と一緒に箱舟に入らなければならない。創世記6章、18節。ノアは、神から伝えられた箱舟の大きさからして、良い反応を示す人はあまり多くないことに気づいていたかもしれません。結局のところ、当時の暴力的な世界には、ノアのメッセージに耳を傾けた人は一人もいませんでした。エホバはノアのことをダメな伝道者と考えたでしょうか？そんなことはありません。エホバはノアのことをとても喜びました。ノアがエホバから命じられたことを忠実に行ったからです。11節に関する表紙の絵。ノアは長年忠実に伝道を続けたが、自分と家族以外に箱舟に入った人はいなかった。それでも、エホバはノアのことを従順な人とご覧になった。 12節の質問。預言者エレミアが無関心や反対の中でも自分の務めに喜びを見出せたのはなぜですか？預言者エレミアも無関心や反対の中で何十年も伝道しました。エレミアは反対者から侮辱され、からかわれたのでとてもがっかりし、務めを果たすのをやめようと思いました。エレミア20章8、9節。でも諦めませんでした。消極的な考え方を乗り越え、奉仕の務めに喜びを見出すことができました。なぜでしょうか？二つの重要な点に目を向けたからです。第一に、エレミアが伝えた神からのメッセージは、人々に良い将来と希望を与えるものでした。エレミア29章11節。第二に、エレミアはエホバの名によって語る務めを与えられていました。私たちも同じように、この暗い世の中で希望のメッセージを伝え、エホバの証人として神の名によって語っています。これらの重要な二つの点に目を向けるなら、人々の反応に関わりなく喜びを味わえます。13節の質問。マルコ4章26から29節にあるイエスの例えからどんなことを学べますか？信仰が成長するには時間がかかる。イエスは種をまいてから眠る人の例えを使ってこの点を説明しました。マルコ4章26から29節にはこう述べられています。イエスは続けて言った。神の王国は人が地面に種をまく場合のようです。人は夜に眠り、昼は起きていますが、そうしているうちに種は芽を出し、竹が高くなります。どのようにしてかを人は知りません。地面は独り手に、最初は茎、次に穂、最後に熟した穂の中身というように、次第に実を生じさせていきます。穀物が実るとすぐ、人は鎌を入れます。収穫の時が来たからです。種が成長するには時間がかかります。種をまいた人がその成長を早めることはできません。同じように、聖書を学んでいる人の信仰が成長するのにも時間がかかります。種をまいた人が作物を望み通りのスピードで成長させることができないのと同じように、私たちも聖書を学んでいる人の信仰を望み通りのスピードで成長させることはできません。ですから、学んでいる人が思ったほど早く進歩しないとしても、がっかりしたり諦めたりしないようにしましょう。農業と同じように、人々を弟子とする活動にも辛抱が必要です。14節の質問。宣教の成果が現れるには時間がかかる場合があることを示す、どんな例がありますか？地域によっては、宣教の成果が現れるまでに何年もかかる場合があります。グラディス・アレン姉妹と姉のルビー・アレン姉妹の例を考えてみましょう。二人は1959年にカナダのケベック州にある町で正規開拓奉仕を行うよう割り当てられました。そこの人々は地域社会やカトリック教会からの圧力があったため、王国についてのメッセージを聞こうとしませんでした。グラディス姉妹は当時のことをこう述べています。日に8時間、2年にわたって個別訪問を行ったのですが、応対してくれる人は一人もいませんでした。家の人は戸口まで出てくると物も言わずにドアのブラインドを下げたのです。でも私たちは諦めませんでした。やがて人々の態度は和らぎ、一部の人は話を聞いてくれるようになりました。今ではその町に3つの改宗があります。15節の質問。コリント第一3章6、7節から人々を弟子とする活動についてどんなことを学べますか？人々を弟子とする活動は一人で行うものではない。人をバプテスマの段階まで導くには、改宗全体で助ける必要があります。コリント第一3章6、7節にはこう述べられています。私は上、アポロは水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは、植えるものでも 水を注ぐものでもなく、成長させる神なのです。例えば一人の兄弟が関心を示した人にパンフレットか雑誌を渡したとします。でも兄弟は予定が合わないためにその人を再訪問できないことに気づきます。それで別の兄弟に再訪問してもらうことにします。その兄弟は聖書レッスンを始めることができました。そしていろいろな兄弟姉妹に参加してもらいます。参加した人は学んでいる人をそれぞれの仕方で励まします。学んでいる人に接するすべての兄弟姉妹は、真理の種に水を注いで成長を助けることができます。こうして、学んでいる人が弟子になると、イエスが言った通り、まく人と刈り取る人は共に喜ぶことができます。16節の質問。体調が優れなかったり体力がなかったりして、宣教に多くは参加できないとしても、喜びを見出せるのはなぜですか？体調が優れなかったり、体力がなかったりして、良い知らせを伝えて教える活動に多くは参加できない場合はどうでしょうか？それでも、この比喩的な収穫に貢献していることを喜べます。ダビデ王と部下たちが、アマレク人の略奪隊から家族と持ち物を取り戻した時のことを考えてみましょう。200人の部下は疲れ切っていたため追い続けることができず、途中でとどまって荷物を守りました。それでも戦いに勝ったダビデは、戦利品をすべての部下に平等に分けるよう命じました。世界中で行われている人々を弟子とする活動についても同じことが言えます。自分にできることを精一杯行うなら、学んでいる人が命の道を歩み始めるとき、誰もが同じように喜ぶことができます。17節の質問。どんなことをエホバに感謝できますか？エホバが私たちの奉仕を優しく見守ってくださっていることに感謝できます。エホバは私たちが人の反応をコントロールできないことをご存知です。そして私たちの熱心さや愛に目を留めて報いを与えてくださいます。比喩的な収穫において、自分にできることにどうすれば喜びを見出せるかも教えてくださっています。諦めてしまわないなら、エホバは必ず私たちのことを喜んでくださるのです。どのように答えますか？人々が私たちの伝えるメッセージに良い反応を示さないと、どんな気持ちになるかもしれませんか？宣教で成功を収めているかどうかは、どんなことで決まりますか？自分がバプテスマまで導いた人の数に注目すべきでないのはなぜですか？67番の歌。神の言葉を広めなさい。記事の終わり。